日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容は聞けるポッドキャスト。ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2011年3月に放送した日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業150年を超える飴屋江戸菓子の老舗栄太郎本舗、8代目社長細田誠さんに栄太郎の歴史などについてお伺いしました。
日本長寿企業。
まず御社のですね、創業からの歴史を教えていただけますか。
はい、私どもは安政4年1857年になりますけども、4月の29日にこの日本橋の地に店を開きまして、まあ、場所としてはもうずっと変わらずにここでもって商売させていただいております。ただ途中、戦争があったりとか関東大震災があったりとかでもって建物が変わったりとかいうことはございましたけども、基本的には日本橋の場所で商売をしているという歴史です。
もうそうすると150年以上の歴史なんですが、
はい、
調べさせていただいたら、実は御社の栄太郎総本舗の前身があるんですね。
そうですね、井筒屋という名前で店があったんですけども、うちの菓子という意味ではですね、1818年に埼玉の飯能から、初代と言ったらいいのかどうか分かりませんけども、細田徳兵衛という男が自分の孫を2人を連れてですね、出てきて、今の九段下の辺に剣せんべいって分かりますかね、庄屋剣とか狐剣とかっていうんですけども、そういう絵をつけた今でいうと瓦せんべい、このお店を作ったのが江戸の菓子の最初です。でその店が井筒屋という名前だったんですね。ですけどそういう時代ですから、途中でもってこううまくいかなくなったりとかいうことがあって、初代のその栄太郎が1818年に井筒屋を再興したという意味でそこをまあ一番スタートにしてるんですね。
その栄太郎のですね、御社のその創業当時というのは具体的にはどういうものを扱ってたんでしょうか。
もちろん金唾ですとか大福、しばらく経つと甘納豆ですとか梅干し飴、羊羹、そういったようなものをですね、扱っておりました。
創業というのは江戸時代のもう幕末後期ですよね。
そうですね、末期になりますね。
この頃その金唾とか飴とかお菓子というのは庶民にとってどういうものだったんですかね。
お砂糖そのものは非常に高価だったと思うんですけども、八代将軍の徳川吉宗さんの時代ぐらいからサトウキビの栽培というのが盛んになってきてますから、比較的手に入りやすかった。ただまだまだ庶民の人たちがね、食べるというところまでは行ってなかったと思うんですけども、時代劇なんかでもよくありますけど、茶店があってそこでお団子食べたりとか大福食べたりとかっていう絵がよくありますよね。あんな感じでやったと思いますね。ですから庶民の方の食べるお菓子というのはそういう程度のもので、お腹を保たせるというような意味のお菓子が強かったんじゃないかなと思います。お菓子だけで言えば茶の湯と同時にこういろいろ発達してきてますから、京都ですとか、それから古い城下町、例えば金沢ですとか、ああいったところには古くからのお菓子屋さんがあって、本当にそういう意味でいいお菓子をですね、残してるんですけども、江戸のその庶民の方たちが口にしたというお菓子はそういうお菓子ではなくて、どちらかというと腹を持たせるためのね、そんなお菓子だったと思いますから、当然大福、団子、そういったこう腹持ちのいいものだったと思いますね。
逆に言うと、そういうじゃあ口を楽しむというか味を楽しむ、飴とかっていうのは高級なお菓子だったってことですかね。
はい、飴そのものはですね、麦芽糖って分かりますかね、でんぷんから作った水飴の、今でいう水飴になりますけどね、そういったものがずっと飴だったんですね。ですから江戸時代といえども、庶民の人たちがよく縁日なんかで飴売りから買ってたというのはそういう飴です。で、砂糖は先ほど言いましたようにアルヘイ糖として、ザビエルの時代に、コンペイ糖ですとか、カステラ、それからあの時代ですと鶏卵そうめん、今でも残ってるものですとかね、そんなものと一緒に入ってきてるんですけども、お砂糖そのものがありませんでしたし、非常に高価なものでしたから高級菓子として使われてたわけですね。だから庶民の方の口に入る甘いものというのはお砂糖の甘さではなかったということですね。
初代の栄太郎さんは、なぜいろいろとある商売の中から飴とか金唾を扱い始めたんですかね。
難しいですけどね、まあ、多分菓子屋であったということ、まあ、自分のじいさんであったりとか、それから飯能の時代にも少しこう菓子は飽きなってたようなんで、まあ、そういったことが血が流れていたりとか、それからこの日本橋のたもとに魚菓子がありましたんで、そこのまあアンチャン連中にそのお腹がたまるものとして大福とかきんつらを出していたはずなので、まあ、そちらの方から入ってたと思うんですね。で、もともとがその、まあ、言うなれば庶民の方たちに可愛がってもらって、まあ、先ほど言いましたように井筒屋という屋号で始めたのが井筒屋の栄太郎だからっていうのが栄太郎という名前になったくらいですから、庶民の方に可愛がっていただいて作ったお店でもありお菓子でもありますので、まあ、そういうものにこだわりながらですね作ってたんだと思います、う
ん、結構売れたんですかね当時。
売れたようですね、はい。親父さんというのが、まあ、菓子職人としては優秀だったようなんですけども、商売が非常に下手くそだったもんですから、それをその手助けしながらね屋台を引っ張ってたもんですから、栄太郎栄太郎って言って可愛がってもらって、それで相当売れたというふうに聞いておりますね、まあ、それがあったんで、まあ、店を起こすことができたんだというふうに聞いております。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋に拠点を構える和菓子の製造販売の老舗栄太郎本舗パート1をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業とどうぞ合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。